これは俺がまだ学生だった頃だから、もう5年も前の話になる。古い話で悪いんだが、当時俺は八王子にある学校の近くのアパートで一人暮らしをしていた。その日は俺の部屋で友人と酒を飲んでいた。いつもならくだらない話で何時間も盛り上がっていたのだが、その時は少し酒を飲みすぎたため、俺も友人も11時過ぎには寝入ってしまっていた。何時間くらい経ったのだろう。突然、玄関で呼び鈴の音が聞こえた。時計を見ると0時30分を回っていたが、俺は寝ぼけていたこともあり、飛び上がるように起きるとすぐに玄関の扉を開けてしまった。すると、そこには25、6歳くらいのグレーのトレーナーを着た男が立っていた。何ですか？俺はいぶかしげに男に尋ねた。〇〇、俺の名字、さんですね。男が尋ね返す。ええ、そうですが。なおも、怪訝そうに答える俺に、その男はゆっくりと落ち着いた口調で話し始めた。僕は、この地域の町内会長をしているものです。実は、今しがた、この地区で殺人事件が起きました。犯人は逃走中でまだ捕まっていません。危ないですから、戸締まりをきちんとして、今日は出歩くのを控えてください。俺は寝ぼけたままで、はあ、わかりました。と言うと玄関を閉めた。そして酒の酔いもまだ残っていたのでまた眠ってしまった。翌朝、新聞でもニュースでも確認したが、近所で殺人事件など起きた話は載っていなかった。友達は、あんなに若い町内会長なんているかよ、と不審げに言っていたが、そう言われてみれば、夜中に警察でもない男が近所にそのような注意をして回ること自体が妙な話だった。何だったんだよ、あいつは。その時は少し気味が悪かったが、しばらくしてそのこと自体を忘れてしまっていた。ところが、その2ヶ月後に俺は、その時の男を再度目撃することになった。やはり夜中の0時30分を過ぎた頃だった。呼び鈴が鳴ったのだ。しかし、それは俺の部屋ではない。隣の部屋だった。1階。そして2階。どうやら隣は留守らしい。だが、呼び鈴は再度立て続けになった。うるせえな。こんな夜中にそれだけ鳴らして出てこなければ留守だろう。俺は少し不機嫌になって玄関の扉を半分開けた。そこには先日の男がやはりグレーのトレーナーを着て立っていた。俺の扉を開けた音に気がついて男が振り向き、俺と目が合った。俺は少し気味が悪かったが、それ以上に腹も立っていたので、隣、留守なんじゃないですか？なんすか？と不機嫌に言った。ああ、まるまるさん。いえ、この間の犯人なんですが、まだ捕まっていないんですよ。だから、捕まるまでは、近所の皆さんに、夜中は出歩かないように、注意して回ってるんです。俺はムッとして、この間の朝、新聞もニュースも確認したけど、そんな事件起こってないじゃないですか。あんた誰だよ。俺は語尾を荒げながら、その男に言ったのだが、男はひるむ様子もなく、いえ、そんなことはありません。 それに犯人はまだ捕まっていないのです。とても危険です。いいですか？夜中は出歩いてはいけませんよ。と逆に強く諭すように俺に言った。男の目が座っていたこともあり、俺は少し背筋も寒くなり、そうすか。と愛想なく言って玄関の扉を思いっきり閉めて鍵をかけた。腹立たしい思いと気持ち悪い気分が入り混じった何とも奇妙な心持ちでその夜俺は寝床に着いた。そして翌日に俺は背筋が凍る思いをしたのだ。その日の朝のワイドショーでは独身 OL の殺人事件が取り上げられていた。場所は俺の住むすぐそばのマンションだった。寝込んでいた OL の家に空き巣に入った犯人が物音に気づいた OL を殺してしまったのだという。走り去る犯人の姿を目撃した人が語った犯人の特徴は、20代後半の若い男でグレーのトレーナーを着ていたと。前の晩に俺の見た男の特徴、そして話の内容に妙に重なっていたのだ。俺が背筋が凍る思いをしたのはその夜になってからだ。やはり夜中の0時過ぎに玄関のベルが鳴ったのだ。俺は怖くて扉を開ける気にはなれなかった。が、ベルは1回、2回、3回となっている。扉を開けずに俺が玄関先で、誰ですか？と尋ねると、先日の男の声がした。〇〇さんですか？ほら、言ったでしょ？犯人はまだ逃走中ですよ。戸締まりはしっかりしてくださいね。その声で俺はハッとした。窓、鍵を閉めてない。急いで部屋の窓の鍵を閉めようとカーテンを開けると、玄関にいたはずの男が窓の前に立っていたんだ。グレーのトレーナーを着て、息を呑むという表現がどんなものなのか、俺はその時初めて知った。鍵を閉めようと腕を伸ばした瞬間、男が窓を開けた。ダメじゃないですか。窓の鍵もしっかり閉めてください。でないと、僕みたいのが入ってきてしまいますよ。そう言って男は不気味な笑みを浮かべた。次の瞬間には俺は悲鳴を上げて玄関へとダッシュした。玄関の鍵を開け、アパートの廊下に飛び出し、ドアも閉めず、一心不乱に走った。だけど、背後から男の声が聞こえてきたんだ。〇〇さん、玄関を開けっぱなしにするなんてとても不用心ですよ。それに夜中に出歩くのはとても危険です。今すぐに引き返してください。俺は半泣きの状態だったが逃げ続けた。だが、男は俺の背後をぴったりとマークして、全く振り切ることができなかった。それどころか、だんだん男との距離が縮まりつつあった。男は相変わらず、危険です。いや、早く戻ってください。などを大声で言い続けていた。マジでもうダメかと思い始めたとき、希望の光が俺を照らしたよ。そう、交番を見つけたんだ。俺は最後の力を振り絞って交番に飛び込んだ。中には驚いた表情の中年警察官がいて、それを見て安心した俺はその場に倒れ、そのまま気を失った。 目を覚ますと、メガネをかけた若い警察官が俺を覗き込んでいたよ。俺が目を覚ましたことに気がついた若い警察官は、さっきの中年警察官を連れてきた。俺の体調が大丈夫だとわかると、なぜ急に飛び込んできて急に気絶したのかと聞いてきたから、俺はことの経緯を話すと、一緒にアパートに来てくれることになったんだ。それから俺は警察官という頼もしい護衛を二人連れてアパートに戻った。警察官たちのおかげで恐怖心はあまりなかったんだと思う。ようやくアパートに到着し、二階の自分の部屋に向かった。部屋に向かう時の並びは、先頭は若い警官、次に俺、最後に中年警官だ。これが一番安全だと思ったんだ。部屋の玄関のドアも若い警察官に開けてもらった。来た時はドアは閉まっていたから。若い警察官が中を覗いたが、部屋には誰もいなかった。中年警官。どこか様子がおかしいところはあるかね。部屋を見回したが、いつも通りの俺の部屋で、特におかしいところはなかった。窓も確認したが、カーテンは閉められ、鍵も閉まっていた。中年警官。ま、ここはもう大丈夫だと思うから心配するな。あとはこいつに任せることにして、悪いが俺は先に帰らせてもらうわ。何かあると困るから、いつでも来て構わないからな。それじゃあ気ぃつけてな。そう言ったかと思うと、中年警官は若い警官を置いてさっさと帰ってしまった。それから若い警官と少し業務的な話をしてから、若い警官も帰ることになったんだ。警官。それでは私もそろそろ帰らせていただきますね。何かありましたら先ほどお渡しした名刺の番号までご連絡ください。わかりましたと言い、警官を送り出そうとしたとき、急にその警官の笑顔が無表情に変わった。警官。殺人犯はまだ捕まっていませんので、くれぐれも夜道を歩く際は気をつけてください。それと、戸締まりもしっかりしてくださいね。鍵がなかったので、やむなくドアを閉めただけだったんですから。それでは、お気をつけて、〇〇さん。そして、その若い警官は今までの笑顔ではなく、気味の悪い笑顔を見せ、帰っていった。俺はそれから部屋のすべての鍵を閉め、玄関にはチェーンをし、テレビと電気をつけっぱなしにして、布団をかぶって朝までガクブルしていた。その後、夜にグレーのトレーナーを着た男はもう来なくなったが、俺は2週間後にこのアパートを引っ越した。学校も転校した。そうして今になるが、グレーのトレーナーを着た男が捕まったという話は聞かない。